Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道。この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。12月に入ると随分町の雰囲気も変わってきます。私が散歩をする道というのは西宮らしいところを巡っているわけですけれど、今日お邪魔をしますところは兜山観音寺さんから少し樹林寺の方へ行ったところ、北山ダムがありますね。その北山ダムを過ぎるかなというところで、道の脇に大きな病院があるのをご存知でしょうか。アガペ病院というふうに、なっております。そちらの方へお邪魔しようと。僕病気で診察してもらおうと思って行くわけじゃなくて、このいい景色の中で美術館ができたということを聞きましたので、その美術館を初めて訪ねてみようというわけです。アガペ病院、そしてアガペ教会っていうのもあるんですが、その門をずっと入っていきますと、一番奥まったところに鮮やかな色をした建物、4階建ての建物があります。これがこの度新しく開館されたアガペ美術館なんです。アガペ大鶴美術館と書かれています。この辺りに意味があるんじゃないかなと思うんですけど、西宮にはたくさん博物館美術館ありますし、いつも申し上げてますように町中どこにでもギャラリーがあって、西宮は音楽の街、芸術の街、美術の街というふうに私申しておりますが、またそこに一つ大きな美術館ができた。ぜひこれは皆さんにご紹介しなければと思ってやってまいりました。こちらの館長さんは別にいらっしゃるんですが、創設された方が大鶴昇さんという、こちらの病院の院長さんでもある方なんですね。でこの方にまずお話をお伺いしたいと思います。大鶴さん、こんにちは。突然にお邪魔しましたが、恐れ入ります。ちょっと美術館と聞くとすぐ行ってみたくなるものでして、市民の皆さんに西宮の文化の状況っていうのを逐次お知らせしている番組ですので、ぜひ、ご紹介したいと思ってやってまいりました。そんなことでちょっとお聞きしたいことがいくつかありますので、よろしくお願いいたします。この美術館、アガペ大鶴美術館と書いてあります。ですから大鶴さんが館長さんかなと思ってたんですけど、それは違います、
はい、
教会も病院も大鶴さんがお作
り、
何年ぐらい前のことですか。
病院が32年前。
ああそうですか。
来月で30年。
ああそうですか、はい、いや教会もその頃、
いや教会はね、は初めから小さな
教会があ
ったんですけど、す正式に教会となったのは、はい、それから3年後。
ああそうなんですか。
だから
ああそうなんですか、ね、はい。まあ、アガペ病院という大きな看板もあります。ネオンサインもあります、はい、ここは普通の病院と考えてもいいわけでしょう。
はい、ね、はい、一般病棟もありますし、
はい、
それから療養型病棟というの
も、大勢入院患者さんがいた
ら、患者様は約200床ぐらいです、ね、
そうですか、はい、大きな病院なんですね、はい。アガペっていう名前がちょっと得意やなと思うんですけど、
これはねギリシャ語なんですけど、ね、
はい、
聖書に出てくる愛という意味です。
愛、
愛、
ああそうですか、
はい、ギリシャは非常に、ま、哲学の国ですから、愛にもランクがあるわけです、
うん、
一番崇高な愛、
ああそうですか、
いわゆるキリストが言われてる愛がアガペ。
ああそうなんですか。じゃあその 言葉を名前にも付けられているということは、もちろんキリスト教の教えをに従った病院だというふうに考えて、さてその美術館ですが、どういう目的とか意図でお建てになったの、お作りになったのか。
教会のからいきますと、はいはい、聖書を表現するのに非常に難しい、
それは難しい、はい、
そういうことで、うんうん、それを、まあ、美術、はい、芸術で表すと、もう見ただけで大体分かるということで、古今東西、非常にそういう美術というのはそういう発展の仕方で、ルーツはほとんど宗教なんですね。
宗教の物語とかを絵にされたとかありますね。こういうことで、
そういうことですので、まあ美術を集めて、それで特に患者様にもうみんな脅し取られてますから、なかなか美術館行きにくい。
そりゃそうですよね、は
い、そういうことで、うん、ここでやれば、うん、車椅子で来れますし、あ、
ここ随分広いですから、はい、病院からここまでもちょっと我々でも歩いてこないといけないけど、うん、何坪ぐらいあるんですか、ここは。
5500坪ぐらい。
うわ、一山ですねその中にチャペルがあり、病院があり、はい、そしてこれがある、はい、でそれぞれが独立して立っていますから、はい、その間っていうのは自由にこう歩き回れるような空間になっていますね、はい、すごいあの恵まれた環境の中でやられるわけですけど、はい、まあ、キリスト教の教えを広めるため、あるいは入院してらっしゃる患者さんの気持ちを癒すためということで、それに美術をということを考える。後で詳しくまた館長さんにお話聞こうと思ってますが、はいはい、院長さんとしてはどんなものを。
それはね、はい、一番数も多いし、はい、重要なね、
まあ、
中心になってるのは、はい、象牙の彫刻。
象牙の彫刻は、はい、そうですか。
それはここだけ持ってるところないと思います。
難しいもんですもんね、はい、珍しいものといいますか、貴重なものといいますか、はい、数も少ない。
そうです。
で院長さんはそれを集めてらっしゃった。
いや全然ね、はあ、集めたんじゃないですけども、たまたまね、はい、集まりだした。
不思議なこと。
不思議です。
作品が作品を呼ぶというようなことなんで。
そうですね、はあ、ああ、ですからまあそれで例えばこれ正面の、十字架も、あれもそうですね、日本の代表する象牙彫刻家、うん、まあそしてクリスチャンなんですけどね、はい、であとマリアさんとか、はい、そういうキリスト教に関するものが一番多い。
ああそうです、はい、先ほどおっしゃったキリスト教の聖書といいますか、はい、教えといいますか、
伝道です。
そういうことを伝えていくために作られたものですから、はい、そういうものが多いんですけど、はい、それが中心なんですね、はい、それ以外にもあるよと、まあ、
もうね、はい、あまりにね、はい、多岐にわたるんですけども、はい、中国の陶器類、
はい、ああそうです。
継
続地、継続地、ああそうですか、はい、
それからまあ硯とか、はい、探検とか、
ね、ああそうですか。日本の美術なんかではどんなものがありますか、ね、
明治の元勲の、
はい、
僕掛け軸、
ああ掛け軸があるんです。そうですか、まあ、
いわゆる
そうですか、歴史を賑わしたような方々の、そうそう、
はい、直筆ですよ、
が墨石が軸になってかかっている、はい、ということですね、はい、これいつ頃できたんですか。
2014年の9月13日。
うわ、もうできたてのほ
やほ
や。私も文化振興財団のイベントガイド のプリントがありましてね、うん、これは毎月、それは私たちにとってはとっても大事なもので、ね、うん、見ているんですけど、うん、それに載ってたんですよ。あの阿賀部大鶴美術館というのがこう枠の中に入っていて、あのどんなことやってるということがちゃんと案内されて、これは行ってみなあかんわ。おそらく市民の皆さんもまだご存じないやろうと思って飛んでまいりたいので、これからあの館長さんにご案内いただいて、いろいろご説明いただこうかなと思います。また折りがあったら寄せていただいて、院長先生のお話も聞きながらと思います。よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。院長先生にお話を伺いまして、今度は初代の館長さんであります伊勢正志さんにお話を伺いたいと思います。実は伊勢先生とは僕は随分長いお付き合いもありまして、 西宮市立の今津中学校で絵の先生をなさってたことがありましたので、その頃にお知り合いになったという。ちょっと聞きましたら宿川学院にその後移りになって、
そうです、
モダンアート協会を創設された、そんな先生なんで。伊勢さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
初代の館長になられました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
随分長く前からのお付き合いがあったので、伊勢さんがこちらの館長さんって聞いてびっくりしたんですけれどモダンアート協会っていうのは絵のグループですよね。全国的な組織。
そうです。
で、東京でいつも展覧会やってはって、全国の公募展
そうです
やってはって、
はい。
で、先生も偉いさんやったんでしょ。
いやいやいや
で、なんとか西宮でやれへんのって言ったら、やったろって言うてきはったのを覚えてますね。西宮市立市民ギャラリーで、モダンアート展関西展やっていただいたのを覚えております。その先生が、こちらの館長になられて、この美術館ができるときに外壁を描かれたということ。
はい、
すごいですね。これあまりこう詳しく紹介してませんけど、この白っぽい建物が多い病院チャペルの中に自然の色を取り入れた、あの4階建ての建物、その壁画が全部先生の作品やった。
あの院長から依頼を受けましてね、
はい、そうですか。
ガウディ風のものを描いてほしい言われたんで。
ガウディね。
それで、やったんです。
そうですか。この壁画を見に来るだけでも美術鑑賞の値打ちがあると思いますので、
いやいや、
市民の皆さん、あるいは伊勢先生の教え子の皆さん、ぜひおいでいただきたいと思いますけれど、1階の陳列からまず拝見してまいりたいと思いますが、もうここに1階の陳列場へ入った途端に僕びっくりしましたけど、大きな象牙の作品ばかりですね。
そうなんです。
象牙でこんな大きいものが作れるのかってびっくりしましたけど、七福神が船に乗っている作品、これ、船の大きさがそうですね、幅が1メーター50、長さが2メーター50、高さが3メーター、そんなところでしょうか。大きなガラスケースの中に入ってるんですけど、ちゃんとその中に七福神
や。もちろんね。
どなたの作品なんでしょう。
これもね、清水新章、
は
あ、他いろんな5、6人でやった作品ですね。
あ、そうなんですか。
はい、
はあ、これはもうこんだけ大きなもんちょっと簡単にできないでしょう。これパーツが象牙という。
そうなんです。
木で船を作ったり石で船を掘ったりということをやりますよね。
ああ、
それの代わりに象牙を使ったという。
そうなんです。だから表面全部象牙になってますからね。
そうですよ
ね、はい、それにこれ着色したものですね。
絵を描かれた、
うん、
はあ、あるいはところどころ掘ったりもされてるわけですね。さらにその後ろの陳列ケースに目を移しますと、これお城ですけど日本の城でしょう。
姫路城なんですよ。今いろいろ話題になっておる姫路城ですけど ね
姫路城ですか。
そうです。
それを象牙で作ってある。
そう、これ実際の50分の1でね。
はあ、これもガラスケースの中に入ってますが、そうですね、一番長いところは2メーター50ぐらいあるんでしょうか。幅といいますか横の方も2メーターぐらいあるやない。そこに天守閣から、周りの砦あるいは廓、それからずっと外壁全部ちゃんと作ってある。
全部象牙です。
これ全部象牙。
はい、
すごいな。これは日本人が作らんとできへんでしょうね。
そうですね、石渡宝月っていう人の作品です。
ああ、そうですか。とにかくその他にも、中国のどっかの城壁であるとか、あるいはどっかのお寺の塔であるとか、そういった大きな象牙の作品がこの陳列室には作られて、飾られている。これじっくり見て回ったらおそらくびっくりするというのと、本当舌を巻くというのと、そんな感じがしますね。1階の展示室を見終わると、あとは順路としたら4階から、
4階の方から
なんか大きな看板が書いてあって、エレベーター乗れってなもんで、これ4階まで上がる。
はい、4階です。
じゃあ、まあ4階まで行かせていただきます。4階で降りたら、 割と広々した空間がありまして、床から陳列ケースがニョキニョキと突き出ているというふうな感じに見えますが、いっぱいケースがありまして、その中の一つパッとエレベーターから降りた途端に目を引くのが和紙の彫刻ですね。1メーター50四方ぐらいあるようなガラスケースの中で羽を広げた和紙が彫刻されて載っています。これをあの木の大きな台の上に載っているんですけど、本当1メーター50以上あるでしょう、羽を広げたところ。
漢字としてはね、
羽はもちろん1枚ずつこう象牙で彫り込んであるという感じですし、首のあたりなんていうのは毛が逆立っているのが繊細に掘り返されているというような感じですね。
これはあの羽1枚ずつね、はい、作りまして、はい、それを組み立てて作ってるんでね。
そうですよね、はい、象牙から掘り起こしたもんじゃなくて、はい、象牙でパーツを作ってそれで形を作って
そうそうそう
作り上げたということですね、はい、その奥には大きな塔が立ってるんですね。2メーターぐらいのガラスケースの中にいっぱいになった塔がありまして、その塔っていうのが八角形をしていて、その八角形の各面に随分細かい彫刻がされている、うん、これはどういうものなの。
これもやはりあの象牙の板を作ってそれに彫り込んだものなんです、はい、両方についてる竜の門は一本彫りされてますけどね。
竜ですね、
はい、
竜が逆立ちしている形が、これはもう象牙そのものの形でずっと彫り込んでこられたっていう。
竜の部分はそうですね、
はい、そうですね、はい、で塔はこれ随分直径50センチぐらいありますから、そんな大きな象牙があるわけないんで
だからこれも板にして彫り込んでパーツを組んでるんですね、
この4階はそういう形で象牙の作品、彫刻の作品がずらりと並んでいます。遠くに見えます、ケースの中にはまるで箸のような形をした4、5メートルもあるかなと思うような象牙の彫刻の作品が置かれていたりします。他にこの部屋で見るべきものといいますか、特徴的なものといったらどんなことにな
りますか。マリアの像と、
マリアの像、
はい、
この部屋陳列室の中では見えないので別室になってるんですか、
ね、そうなんです、特別展示をしております。
あ、ここが聖母マリアと聖母子像と書いてあります。7つか8つのマリアさんの像がずらりと赤いカーテンの前で白い像が立っておりますが、これはそれぞれ違う形になっているんですかね。
でもあの作者はね、はい、清水新章と言いましてね、
はい、
これも日本の象牙彫刻家なんですが、
はい、
みんな一本彫りされております。
一本彫り、
はい、で聖母子像、いろんなその物語の中に出てくる聖母子像が表現されてますので、
ありがとうございます。それでは別の展示場へ参りたいと思います、また階段でもエレベーターでもいいんですけど、次3階へおりました、3階の展示場はまた雰囲気がガラリと変わっていまして、ここは先生中国の美術工芸品の部屋。
そうですね、
そうです、
はい、あの中国の美術工芸品を主に展示しております。
そんな感じですね、パッと見てそんなんちゃうかなと思いましたが、螺鈿の真っ赤な字に白い鳩が飛んでいるというそんな、ついたてあるいは屏風などがありますし、額にも、壁にも額で描かれたいろんな美術品がのぞかれます。それからクリッと回りますと、スズリのたくさん絵のがありますね先生。
ありますでしょう、
ねえ、
かなり古いものがあります
ね、はい、そういう、スズリの並べてあるところを通りましたし、あとは焼き物が随分並んでいますが、これは先生どこのものなんですか。
これはあの慶徳鎮の焼き物です。
はあ、慶徳鎮の焼き物、
はい、よく知られておると思うんですよ ね、
ですよね。白地にブルーがとっても綺麗に浮き上がる慶徳鎮の焼き物がずらりと並ぶ、中には壺で真っ赤な花が描かれているものもありますけれど、大きなお皿が壁にかけられています。アガペ兜山教会、 これはここで焼いたもんでしょう。
特別にね、注文して慶徳人の窯で焼いてもらったんです。
慶徳人でこれも焼い
て。そうなんですよ。
そうですか、はい、アガペ兜山教会と書いてあって、ここのマークが入っているのでここで焼かれたのかなと。
いや、特別にここ慶徳人の方で焼き物自体がそうなっております。
本当印が入ってますもんね、はい、でその隣には皇帝の竜という台がついた大きな、お皿。これそうですね、直径1メーター50から2メーター近くあると思いますが、そんな大きなお皿、慶徳鎮のお皿、これも随分古いものなんでしょう、並べられていたりしょ。でその前にちょっと異様な形をした、大きな釜のような、あるいは鍋のような、しかもそれに足がついている。この足が3本ついていてですね、一つの足が直径40センチぐらいありますから、高さも足だけで1メートル、その上に乗っかってる釜、鍋、これが2メートルというふうな、天井に使えようかというふうな銅の製品ですが、これ先生何て言うんですか。
大黒帝っていうね、非常に大きなもんなんですが、
はい、こんなんさ、これ何に使ったんかなと思います。
儀式の時のお供え物に使ったようなんでね。
実に巧みな形、それから彫刻がもう全面に施してある、それから凹凸もいっぱいつけられてるし、文字まで書かれているって、この銅でこういうものを作るというのは大変難しい技術だったと思うんですけど、
でね、身分の高い人しかこういうものは使えなかった。
なる、儀式でもね。
儀式でもね。だからそれの小さいのがこちらにあるんですけどね。
はいはいはい。うん、ああ、こちらのケースの中にも同じような形で、はい、50センチほどの高さのものがいくつか並べられています。それから何か大きな蓋のついた、入れ物、容器のようなものも並べられている。
真ん中にはあれ太鼓です。
太鼓、
はい、
あれ叩いて、
叩いてみてください。
銅の太鼓ですか。
はい、真ん中叩いてます。
これそーっとてっぺんを手で、
はい、バーンと、
おお、こんなこと、
はい、
これもやっぱり儀式に使ったものなんですよね。
これは、いや、でもこれ持って叩いて、
はい、
なんか したようなんですよ。はい、
そういうこう、それにしてもね、やっぱり銅鐸とか、あるいは、古代の、容器のようなものと同じように細かい線で彫刻なり模様が彫り込まれている銅製品ですけれど、
そうですね、これもやっぱり葬儀とか治療の儀式、あ、
そうです
ね、で雨乞いなどに使ったようですね。
まあ、そういった中国古来の美術、美術工芸品がこの部屋には集中的に並べられている。次の部屋に参ります、はい、2階に降りてまいりましたが、こちらにはまた別の陳列場がありまして、パッと入った瞬間また雰囲気が違うなと思うんです。ちょっと日本的な雰囲気がしますね、一番手前にありますケース、これは先生書いてあることを見てびっくりしましたけど、ガラスですけど、これルリーと書いてありますね。
正倉院の宝物ですね。当時の材料、
はい、
それから当時の技法を持って作った写しなんですけどね、
はい、緩やかなカーブになった何とも言えん優しそうなお皿とも、まあ、鉢とも言えないようなもの、うん、それとか、まあ、水差しのようなものとか、
そうなんです、
黄色っぽい色の、金色みたいな色のと紺色の色のとが2つのケースに分けて入れられてます。どちらも全く形は一緒やでと。
はい、そうなんです。
正倉院の宝物、
はいはい、
これがあるでと、
はい、
それのレプリカを同じやり方で作った、
その時代のものを使って、
はあ、
だから本物があったらこれは大変なことです
から。そりゃそうですよ。だけどそれだけ、まあ、見事なものがこちらにも飾られているということ
ですね。はい、そうなんです、はい、
そんなところがありましたり、ちょっと角を曲がりましたらたくさんカメラがいっぱい、それも今時の新しいカメラじゃなくて、もう何十年あるいは100年前からあったやろなというふうな、そんな古いカメラですけど、ローライフレックスが1眼も2眼も含めて十数台並んでます、まあ、そんなコーナーがここにありまして、これはまあ 一つのコレクションなんでしょうね。
そうなんです、
ね、はい、で片っぽ目を移しますと今度は生姜軸とか掛け軸、あの額になってかかってるんですけどね、ちょっと近づいてみたいと思いますが、香川豊彦さんの直筆ですよ。
そうです。
はあ、人に知られざるをもって多くのものに知られ、売れ売るをもって常に喜び、無所有をもって万物をもって無て利と、
はい、
これ香川豊彦さんが昭和10年12年に書かれた。
そうなんですよ、直筆です。
香川豊彦さんといえば西宮ゆかりでして、うん、一場候補育所はあの香川豊彦さんが開かれたと。
ああ、そうですか、
ね、教えがずっと今も引き継がれていると聞きますが、
あ、
その方のこの直筆がここで見られる。神戸灘正教の創始者ですよね、香川
豊彦さんと
したらね、
はい、
と思っていたら、方やこちらには福沢諭吉さん、それから森鴎外さん、正岡子規さん、なりには東郷平八郎って、これも大昔の方ですよ。
そうなんです。
それから伊藤博文さんも名前があります。ここにこの軸がそうなんですね。
そうですよ。
いやー、すごいな。勝海舟さんの書もここにあります。随分淡泊な感じのすっきりした書ですね。
そうですね。
そういう方もあります。西郷隆盛さんの直筆もありますね。こんな軸って他では見られんのちゃいますかね。
そうですね、あの同時代に生きた人たちでもやっぱり字はみんな違いますから ね、
随分こう力強い書もあれば、あるいはすっきりと書かれた書もあるし、いろんな時代、その時代その時代でどういう苦労をされたのかいうことがここで伺えたらいいなという感じがしますけれど、まあそういうものの他にも古い時計でありますとか、あるいはなぜか鉄砲がありますね。火縄銃なんでしょうか。これは先ほど院長先生もおっしゃってましたけど、たまたまこんなもんが集まんねえなと言うてありましたが、まあ今となってはある種デザインも美しい美術品でもあるわけですね。こういうものがこちらの部屋には陳列されています。以上2階まで見てまいりました。1階にはあの象牙の作品類、そして、上がりました4階にも象牙の作品類、そして3階2階とそれぞれ雰囲気が変わった陳列がしてありますし、第一こう広々した陳列でして、ここなら車椅子で来られてもゆったり回れるなとか、あるいは眺めてるうちに心が休まるだろうなというふうな気持ちがいたしました。今日は兜山のふもと北山ダムのそばにありますアガペ大鶴美術館、この9月に開館したばっかりの美術館をお訪ねしまして、病院の院長先生をなさっている創始者の大鶴昇さんと、それからこの美術館の初代の館長でいらっしゃいます伊勢先生のお話を聞きながら陳列を拝見してまいりました。伊勢さん、どうもありがとうございました。
こちらこそいろいろありがとうございました。
よろしくお願いいたします。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。